武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
というわけでございまして、先週を受けましての今回でございまして、コロナが提案しているのはつながりすぎた世界の是正、
はい、
世界はつながってる部分とつながってない部分っていう多様性が今世界に求められているのではないだろうかという、
はい、
つながりすぎた世界の先にマルクス・ガブリエルさんがお書きになりました PHP 新書からの報告であります。読んでてしみじみ思ったのは、ヨーロッパ、ドイツの方からの、まあ、提案であります、
はい、
このマルクス・ガブリエルさん、40頭ぐらいの人生の一番生きのいい時期を生きておられるという若き哲学者であります、はい、文章も皮肉が入っておりまして、うん、あの文章で皮肉書かれても時々分かんなくなる時あるんですね。もう何か皮肉かなんかね、
しかも翻訳だとね、
なおさら
また分かりにくいですよね、
うん、そのこんなことをガブリエル君、マルクス君言っております。今年はドイツも日本も GDP は 0.9 以下で、一番世界で景気がいい国はそりゃ中国ですよ。だって GDP 成長率 6.6 まで復活ですから、世界中のより多くの人たちは、ああ中国人になっとけば本当に幸せだったのにって思う人が多いはずなんですが、その手のニュースを聞かないということは、世界の大半が数字で世界をつかむのをやめたんじゃないかっていう、
はい、
数字があんまり信じられないとガブリエル君はそう言います。これ言っておきますが、私ではありません、著者ガブリエル君が言っているんでございます。このガブリエル君はなんかウイルス学者と会ったのかな。ウイルス学者は自尊心が過剰で、ああすべきこうすべきと主張しすぎるって言うんですか。
あ、そうですか。
ドイツでなんかこう嫌な人がいたんですよ。日本にはいないですよね。ウイルス学者はウイルスについての確率的予想を口にしていいが、その他の政策あるいは哲学的知見について一切口を挟むな、発言するな、
うん、
ウイルス学者が政治家の真似をするな、こうおっしゃってる。これ私じゃないですよ、この全部このマルクス君がそう言ってるんでございますね、
はい、
あの読売新聞で、あの例の非常事態宣言4度目が出た時の、
はい、
あの見出し記事が、またかもう疲れたよっていう見出しがあって、その下の方に、あのあれ医療関係者当然ですっていうのがあって、なんか非常事態宣言っていうことに関しても、当然そんなことは当たり前だと思うグループと、疲れたよっていう、それが紙面で綺麗に見出しで分かれてるんですね。まあ、これほどある意味で気持ちで対立したっていうのはないでしょうな、うん、そう思いませんか、かなさん、
はい、
その医療関係者の方がこうやればなくなるってせっかく言ってるのに、菅さんが結構そのオリンピックに色目使いすぎてよく出したんじゃねえかっていうのが大体の筋書きでありますが、
はい、
ただ一つだけかな言えることがあるんだ、
はい、
医療関係者の出てない番組の方が番組全体が明るいね。
医療関係者が出てない番組ってあります？
ローカルであるのよ。
あ、そうなんですか。
俺出てるから。
あ、へえ。
あの今日の陽性者とかっていうあれが出ても、誰も解説しないんだ。
はあ、できないですからね、解説ね。
そうそうそう、だから結構話が弾むんだよね。
はあ、
あれだよね、あのお医者さんたちの苦しい顔ってのはもう毎日見てても気が重たくなるよね。お気の毒でさ、
ストレス、
ストレスですよ、心配なさってね。うん、あのなんでありますけども、これ一視聴者の感想ですよ、
はい、
希望的観測をお医者さんって言わないね。
うーん、まあ立場上そうでしょう。
立場上ね、それと悪い予感の方が当たる確率が高いんでね。
はい、
まあでもなんか難しいもんですな。私も女房から軽々しくコロナを語るなって言われまして。
あ、はい、
ちょっと注意が入りました。
あ、そうですか。
うん、
でもネガティブに 考えていいのかポジティブになった方がいいのか、
うんうん、
分からないですからね。
だから夕方のニュース番組なんか元気の出る言葉は一言も言いませんね。一曲だけね、非常に巧みに元気の出る言葉をおっしゃってくださる方いらっしゃいますが、大体の番組は話題を切り替えて、うん、もうコロナの後は大谷の話題とかっていう、そういう手法でやっぱり日々をしのいでらっしゃいますね。その工夫が痛いほど私には伝わってくるんで、あります。
はい、
はい、というわけでありますね。でこのマルクス・ガブリエルさん、哲学、政治哲学者でありますけども、ドイツの方であります。はい、この方は EU ヨーロッパ連合ということについて、対米、対アフリカ、対中東についても発言なさってます、このマルクス・ガブリエル君は。ですが、三枚おろしでは一切扱いません。
はい、
分かんなくなる、ね。対米とか対アフリカとか対中東とかって話聞いてもちょっとなんかピンとこないもんですから、日本に絞ります。
はい、
このガブリエル・マルクス君が一体日本に向かって皮肉も交えて何を伝えようとしてるのか、それちょっと明日からねゆっくり広げていきたいと思いますので、とにかくこの続きまた明日のマネージャーの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
ヨーロッパの哲学者であるドイツのマルクス・ガブリエルさん、その方がお書きになりましたつながりすぎた世界の先に、 PHP 新書の方から出ております。非常に読みやすいんですけども、ちょっとやっぱりヨーロッパとギャップがありますもんですから、うん、時々はてなと思うところが、
はい、
でこのガブリエル・マルクス君が今度のつながりすぎた世界の後にやってくるポストコロナの時代に日本に対して何を期待しているのか、これをヨーロッパドイツ人のマルクス・ガブリエル君のポジションから見ると米中そっくりの国じゃないか、対立するっていうのはポーズで行っているけども、これくらい似た国はないんだという、自国優先主義、そんなことは当然だ、この米中にとっては、うん、でアメリカとは日本はうまくいってると、
はい、
それとかな、大谷翔平ってショックだよな、
すごい選手が現れましたよ、
ちょっとな、
この
あたりもね、皆さん私アメリカを少し動かしてると思いますが、うん、大谷翔平っていうあの人物が大注目を、これはベースボールにおける野球っていうのが勝っちゃってるんじゃないか、うん、
ベースボールにおける野球、
ニューヨークの新聞が書いたんだよ、
うん、
日米で首位を争ってワールドカップで戦った時に日本が優勝したんだ、
はい、
王監督でしたよその時、はい、その時にトップ見出しで載ったコメントが、アメリカ人はうまいこと言うな、ベースボールは野球に負けた、
うん、
これ何か言ったらバントをするなんて誰も考えない、メジャーリーグでは。でもワン・フォー・オールっていうことを日本人は考える、チームワークっていうことを、
はい、
体格にしろ筋肉量にしろ文化にしろ勝てるわけがないよね、
うん、
だって筋肉量抜群のアフロアメリカンの人たちとか、アラブアメリカンの人たちとか、ホワイト系のアメリカの人たちがいるわけだろ、この人たちはやっぱりベースボール文化圏の人じゃない、
うん、
それが野球っていう文化圏の日本になんでホームランで負けるんだ、まあそのもちろん上半期だけですけど、
まあでも大谷選手は見ていても、
うん、
アメリカ人に見劣りしない体型と、
うん、
性格的なおおらかさと、
うん、
兼ね備えてますよね。
大谷って彼どちらかとバッターボックスに結構のんびり入ってるもんな、
はい、
あんまり切羽詰まったもん感じない、
はいはい、
で今アメリカの人たちが何に注目をしてるか、
うん、
それは目付けと間合い、
目付け、
うん、あの顔に力を入れないの、
はい、
もう一つが間合い、
間合い、
ディスタンス、でもこれはジャパニーズディスタンスなのよ、
うん、
間合いと目付け、 この間合いと目付の重大さを一番最初日本の格闘技の世界で言った人が宮本武蔵なのよ。
ああ、随分遡りますね。
そうなんです。日本人の体の使い方の中にあるとある武道のセンスっていうのを持ち込んだ大谷が。うん、
はい。
で、ああいう怪記録を残せるとしたら、向こうは絶対そこを調べてくる。
待って、間合いと目付けっていうのは、うん、徹夜論ですか？
徹夜論です。あ、ごめんなさい。これガブリエル君書いてない。
は
い、
ガブリエル君じゃないですね。
うんうん、で、は
い、
ガブリエル君言ってるんです。日本っていうのは、対立する両国、米中にとって便利な国なんだって。
うん、
今、米、アメリカと、もう一つ、日本のことを横目で見てる大国があるとすれば、アメリカと最もよく似た中国だ。で、ガブリエル君が言ってるのは、もう本当に、誠にその通りなんですけど、中国っていう国を、とにかく冷静に見てみよう。まず中国は感染症から宇宙開発まで危機に完璧にうまくできてはいない。どこかでけつまずいてる。なるほど。その後 COVID-19 はうまく抑え込んだ。宇宙開発もいいところは行ってる。だけど、どうしてもうまくいかないところが中国にはある。うまくいってるところはなるほど習近平のお手柄かもしれない。でも、誰も言わないけどそう思ってるよね。また新しい感染症が中国から世界へ。これはあり得ることではないだろうか。これどうしてかというと、実はですね、餓死者が出るぐらいの食糧的危機っていうのを中国は毛沢東の時に体験してるんです。死者数千万人って言われる餓死者を出したって、それも一生懸命隠しながら習近平は栄光ある中国を夢見て一生懸命頑張ってるんです。でも中国人民は飢餓の体験を忘れていないんです。で、食べることは絶対の条件ということを中国人民は知りながら、食料生産に関しては大幅に落ち込んでる。ここには農作物を作る大地と、それを耕す農民の両方を失いつつあるんです。中国はこの危機を持っている。
はい、
これをガブリエル君がすでに見つけ出して、いやー、このあたり面白くなるぞ。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
今コオロギの話が出たりしたけど、はい、そうですよね。飢餓を体験した中国人民っていうのは、食べることは生存の絶対の条件で、美味しい料理の作り方なんてのは世界中から入ってくる。特に中国の方が影響を受けたのが、かな、日本だよ。
そうなんですか。
あの海の苦手な中国人民が今南米の沖まで行くんだから、南米の人たちから嫌われちゃってんねん。あんまり大量に来ていっぱい魚持っていくから。
はい。
イワシですよ。
イワシ？
うん。イワシのうまさを教えたのは日本人だよ。
あ、そうなんですか。
あ、そうだよ。
はい。え？
うん。魚食うもん。
はい。
うん。うちはほとんど食べないけどね。うちは、あれだから。
まあ、日本人はね、魚大好きですから。
ガブリエル君、これ私じゃありませんよ。ガブリエル君が言っておりますね。中国人民に対する彼の思いでありますが、中国人民は何でも食べる。食べることが生存の条件である。近年まで中国人民は飢饉に苦しんだ。これはもう毛沢東時代に数千万人が飢餓で死んだ。
はい、
その上に中国は、急速な近代化によって食料生産の大地と農民を急速に失った。その上にこの国は人民挙げてプライドが高く、ものすごくプライド高いですよ。メンツっていう言い方をしますが、ものすごく大事にします。中国の外交は他国を従えて敬われること、それをプライドとしています。短く言えば、頼りにされることが大好きなお国柄です。ミャンマーやアフリカ、ロシアとも笑顔で付き合っているのは外交というよりも、俺、人気者という興奮が欲しいのです。
はい、
で、その中でも欲しくてたまらないのが日本。中国は日本のある力がどうしても欲しい。 その中国が欲しがる日本のある力とは何でしょう。
なんだ？
それがに気づけば君は日本を救えるよ。
わかりません。
大雑把な括り言うとソフトパワー、
うん、
アメリカが今世界を席巻しております。これはソフトパワーによるものですね。かつてアメリカからの製品、タバコ、バーボン、ジーンズ、靴、車、コーラ、牛肉、
うん、
アニメ、映画、これがメイドインアメリカだったら誰もが欲しかった、
うん、
ところがアメリカは追い越されます、日本に。
アニメ？
そうです。
あ、
ソフトパワーの代表がアニメなんですよ、
はい、
中国今ひっちゃきでしょ、チャイナアニメを当てるの。でアメリカは今世界一なのはソーシャルメディアによってですが、これに飛びついたのがまた中国で、中国では人民を支配するためにソーシャルメディア、これ大いに役に立ったわけですよね。もう何もかにもそうですよ。スマートフォンのおかげであいつはどこにいるかわかるんですから。ところが今度のコロナでみんなテレビゲームをやり始めた。結局任天堂になっちゃったんですよ、
はい、
面白いものが。マルクス君は日本にこっちに来ないかって言ってるんですよ。そのこっちとはヨーロッパなんです。
え、こっちに来ないかってどういうことですか。
あの米にも中にもよらず、ヨーロッパ全体と日本でなんとかうまくやっていけないだろうかっていう、
仲間にならないかってことですか。
そうそうそう、このマルクス君は日本が今ヨーロッパと結託したら米中ソ、あ、そうじゃない、ロだ、なんとかなんじゃねえのって言い始めたの、
うん、
EU と日本が手を結べばうまくいくんじゃねえので、どうもそのあたり気づいてか気づかないかわからないんですけど、イギリスがぐんぐん寄ってきてることは知ってるよね。
日本にですよね。
うん、ヨーロッパっていうよりもイギリスから単独で空母を派遣してくれるじゃん。あれありがたいと思わねえか。あの南シナ海、東シナ海に、
うん、
イギリスだよ、イギリス。それに加えてフランスも乗り出したんだよ。ということはフランスの後ろにはドイツがいる、
うん、
急速にヨーロッパが日本に接近してきてる、
はい、
で前に大谷翔平の話しただろ、
はい、
鬼滅の刃がニューヨークの映画館で受けるんだよ、
うん、
あの緑と黒だっけ、あの市松模様のマスクをニューヨークの人たち、ニューヨーカーがしてるんですよ、
はい、
鬼をやっつけるためって言いながら、
うん、
そうやって考えると日本の持っているソフトパワー、世界市場に打って出れる元ネタを持っているのはアニメが特に一番わかりやすい例ですけども、すごいじゃん、ハリウッドの日本アニメに対する思いは。欲しいんでしょ、あの、はい、風の谷のナウシカが、 あれの実写版をやるっていうのが。
あ、
でもジブリさんは絶対おやりにならないよね、うん、
やめた方がいいと思います。
あ、いや、そうなんだ、そうなんだよ、
はい、
そうなんだよ。だから鉄腕アトムかなんかも買って向こうで実写版作るんだけど違うんだよね。でゴジラはなんとか生きておりますけども、
うん、
キングコング対ゴジラも当たっておりますけども、
うん、
でも考えてみたら元ネタは俺なんかガキン時見たゴジラシリーズだからね、
うん、
うん、そんな風にして考えると、ほれ、このソフトを売っていくっていうところにこの国の可能性が、そんなことを考えていると意外と元気が出てくるのではということでございますね。はい、この続きまた明日も景気よく続けたいというふうに思います。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
香菜には日本のソフトパワーってよく理解できてない。
うん、ちょっとまだなんとなくこうぼんやりしたイメージしか湧かないですね、
うん、俺はやっぱり大谷翔平なんだよね、
はあ、
いや、もちろん恵まれた体力だよ。でもそれは日本においてであって、うん、あんなアメリカのさ、もうハイスーパーマンみたいな、アイアンマンみたいな人たちの間で、
うん、
上半期とはいえ ホームランあんだけ打つ。しかも投手やるんだよ。
もう笑っちゃいますよね。
笑うよな、アメリカ人が、こいつにはできないことはないのかとかって、大声で叫んでるじゃん。
はい、
彼らもほら、お客さんを興奮させるために、アメリカの野球中継の人って日本語勉強してるじゃん。
あ、そうなんですか？
うん。要所要所で日本語を織り交ぜると、聞いてるエンジェルスのファンも大喜びすんのよ。
そうなんだ。
It's showtime! さよならホームランって言うんだよ。
それ盛り上がりますね。
うん。大谷翔平の何かを伝えるときに、ちょこちょこっと日本語を差し込んでいくっていう、かつて日本人がアメリカの人を真似したのと逆の現象が。だから、大谷のことをいつかアメリカ人が、マガイグッドとかって言うんじゃねえかって、はい、その武道用語を使いつつ、
うん、
だってスターウォーズなんか俺もこの間最終回見たけど、
はい、
あんなもう宮本武蔵だよあれ。そう思わない？
どういう部分がですか？
最後兄弟となんか光線銃で切り合いするじゃない。
剣のやり取り
ですよね。そうそうそう。で一番悪いやつラスボスが出てきてさ、
ライトセーバー
さ、はい、私を憎めとかって言うじゃん、
はい、
憎めばダークサイドに落ちるとかって言いながら、はい、とあの姫が振り回しながら苦しむじゃない、
はい、
ノーノーって言いながら、そらあんたあれじゃん、あのたくあんおしょうと武蔵の会話だよ。武蔵迷うたかと、迷いはせぬ小次郎には負けん、負けぬと思う限りお前は負け続けるのだとかって、あれと同じじゃん。
影響受けてるんじゃないですかね。
受けてるよ。
でも監督の影響も受けてる。
スターウォーズのケツなんか俺も最後笑っちゃって、あれはドラゴンボールだよ。カメハメハーだよあれ。
はい、
なんかラスボスが出てきてこかーっと集中すると光線銃が目から出るっていうさ、それをまた手から出てくる光線で弾き返すって、そんなのドラゴンボールじゃん。つまりね、ごめんなさい、話を元に戻そう。つまり日本人が日常、あるいはとある専門家たちが使ってた武道用語、
はい、
あるいは職人気質とか、そういうことが実は国際的な技術になった。あと、あれだよ、どっかで車間さんの技術、壁塗りの、
はい、
あれ教えたら外国からの留学生が多すぎて困ったんだろ？
なんか修行しに来る
人がね。そうそう、日本にさ、そういう車間さんの持っている小手技みたいなのに見せられる。そんな人が増えるたんびに、日本は歴史の中にソフトパワーを秘めている。うちの、習ってる合気道は、支部をドイツに持っててね、熱心なのよ、ドイツの人は。
はい、
名前忘れちゃったけど、俺、三四郎くんって呼んでるんだけど、ドイツ人で警官の青年がいてさ、うん、合気道の技綺麗でさ、で、この人なんかはもう、本当に、俺たちを指導してくださる若先生と同じ立ち姿とか。子供のとこから合気道やってるらしいんで、そんな風にしてその日本の持っている東洋の何かっていうのが実は国際基準に達しているのではないだろうか、でそれに比べてというのがガブリエル君の意見で、あります。アメリカから始まったソーシャルメディアは諸刃の剣ですよ皆さん。中国は今このソーシャルメディアで人民を監視する、あるいは誘導する透明の鎖として最高の道具です。でも皆さんご存知ですよね、アメリカでソーシャルメディアは人を孤立させるフェイクニュース、誹謗中傷、押し付け、偽造のいいねなどで人と人とを分断する道具になっています。やがて中国もその段階に入るはずです。ソーシャルネットワークにはその危機がある。
はい。
これは私の勝手な発言ですが。
ああ、はい。
ガブリエル君に申し上げたいのは申し訳ございません。誰か伝える方がいらっしゃったら伝えてあげてください。日本人は孤独と一人でいること、そのいずれもが個人によって選択された場合、意味が違ってきます。
うん。
うん。人から、 外されて孤独であるっていうのと一人でいますっていうのは全然違う、
はい、
個人によって孤独が選択された場合は価値が違う、
うん、
つまり集団でいるっていうことが低く見られて、うん、一人でいるっていうことが価値が高くなる、
はい、お一人様みたいなね。
そうですそうです、はい、お一人に様つけるわけですから、
はい、
ものすごい孤独の楽しみ方で、うん、それもエンジョイしてる、
はい、
日本人の孤独にはそんな価値観の違いがあるんです。ガブリエル君、
うん、
この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
マルクス・ガブリエル君 PHP 新書つながりすぎた世界の先に全体を通して言えること。ガブリエル君は今までのグローバル世界で共通とか同質であるとか、つながっているということに価値を置いた世界があった。そうでしたね。
はい。
日本とアメリカは防衛において共同、共同で防衛してるんですね。日本と欧州は文化において共通。そうですね。日本の文化非常に高く買っていただきました。で、日本と中国はというと、これはもう今もそうですが、経済において同等の関係であります。で、アメリカとつながっている日本、欧州とつながっている日本、中国とつながっている日本、つながっているところが価値があったというわけであります。が、しかし、パンデミックによりまして、今世界中がつながっていないところを探し始めた。そのつながっていないところに、実はその国の本当の良さがあるのではないだろうか。そこだけがコロナウイルスから守られた部分なのではないだろうか。つながっていることで二の次にされたこと、それは資本主義的利益優先、利益優先の環境破壊、人権の否定、独裁政権。独裁政権もそうですな。独裁政権だけどつながってて貿易あるからもういいじゃん、独裁の方は黙っとこうっていうのがもうダメなんじゃないかと、自国優先の現状などにつながることは実はポストパンデミックこれからは許されない。つまりである、なんなんであるの思想、利益は最優先である、アメリカ第一主義は正義である、中国一帯一路は中国の夢である、などの主張の据え方はつながりすぎた世界でしか通用しない、
うん、
ここからはつながらない重大さがその国を立ち起こしていく一つのポイントになるのではないか、
はい、すごいポジティブな考え方ですね。
そうそうそうそう、
うん、
もう一回繰り返しますけど、大谷翔平のボールとの間合い、
うん、
こう武道の専門用語みたいなところにその国の持っているパワーの源泉がある、利益は最優先ではないのではないか、アメリカと中国の正義と夢は正しくないし現実的ではないのではないかっていう、ちょっとややこしい否定の仕方で、あらゆるものがであるの正義を許さない、
はい、
儲かればいいのであるっていうのは通用しませんと、
うん、
俺が買った土地だよ、どう盛り土しようと俺の勝手だは通用しませんと、
うん、
この何なんであるっていう主張の時代が終わりつつあるのではないかと、
はい、
いいこと言うね今週もね、うん
誰がですか、哲也さんがですか、
だんだんうっとりしてきちゃった
ガブリエル君がじゃなくて、
うん、ごめん、だんだん自分に行くぞ、
はいどうぞ。
答えが世界を動かすのではない、これからは問いが世界を動かすのだ、
はい、
生きることの意味は何か、それは生きることである、私は動物ではないのではないかと問うとき、私は私でないものを見つけなければ動物になってしまう。この理屈すごい、いいね。
ややこしい。これ誰の言葉です
か。俺だ。私は動物ではないっていうことの答えのために証拠を出さなければならない。
はい、
それは何かというと、
はい、
動物にはできない人を助けることとか、うん、未来に向かって今を我慢することができるとか、うん、それが私は動物ではないという証拠になるという、うん、こういう、はい、そのお前さ人を上目遣いに見てさなんか人を見るのやめてくれる。
だんだんややこしくなってきたな
と。そう、ややこしいやんな、
はい、
ややこしい。だけどこのややこしさっていうのを大事にしないといけないと思うんだ、
はい、
俺どんどんややこしくなってきた。
あ、そうですか。
うん、あの自分で気に入った文章を書いたんだけど、とある出版社の人からこねくり回しすぎって言われたんだよね。
はい、
確かにそういうとこあるんだよな、
はい、
でもストレートなものがだんだん信じられなくなってくる。
お
ー、あ、まだいいこと書いてる。ごめんなさい、ちょっとお前と話すのやめた自分に急ごう人の意味、あ、ごめんなさい、ここから行こうかな。つながっていない世界とは一体どういうことか。そう、地球環境そのものがそうです。生きていることの実感もそうでしょ。今まで主張によって打ち消されたもの、経済によって否定されたもの、豊かさによって追いやられたもの、それらのものがコロナの後世界を変えていく目標になるのです。人が生きていることを実感するのは一体どういう時か。豊かさを感じた時か。違う違う、人が生きていることを実感するのは美しさを感じた時です。
ほう、
それが新世紀の倫理なのです。うわぁ、自分でうっとりした。
私も年取るとそうなるんですかね。
なるよ理屈っぽくなるよでもこのガブリエル君が言って、武田がちょっと大きめに解釈しましたが、
はい、
人生を実感することが実は豊かさや便利さではなくて美しさを、
はい、
それが人生を豊かにするという、それがポストコロナの時代にやってくる新しい世界の像ではないかという、このあたり力説して、また来週は、来週ちょっと分かりやすい話にしますかねおじさん疲れちゃった、はい、この続きまた来週のまな板の上で。